社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第77回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。岡本先生、どうなんですか、この8月の夏の期間っていうのは忙しいんですか、それとも割と暇な時期なんですか。
8月はそこまでじゃない、まあ普通の時ですかね。まあ会社さんが休みなんでね。7月が忙しかったですけどね、
うん、ああなるほど、はい、7月の忙しさがあり、8月はちょっと落ち着いて普通な感じ。
そうですね、はい、な感じですね。
でもそうですよね、結構多くの会社がこのお盆期間中はお休み取ってたりするわけですもんね。
そうなんです、そうなんです。休みの時になんかね、そこまで言うほどの緊急性のある関わりはしてないことが多いので、
うん、ああ、
はい、
なるほどなるほど、そういうことなんですね、
うん、
まあでも暑いですからね。
そうですね、
ちょっと気を抜きながらというか、
気を抜きながら、はい、ぼちぼちしながら、ぼちぼち健康大事ですから ね、
健康大事に皆さんやっていきましょうよ、ね、無理しちゃいけない、はい、こんな暑い時に、はい、
無理しちゃいけない、
しっかりお盆休みを取って休養されてください、
はい、
はい、というわけで、じゃあ今日も相談が届いておりますので、ご相談に回答いただこうと思います。今日の相談こちらです。コンサルティング会社を経営しています。社員数は10名弱、新分野のコンサル展開をするために中途で新入社員を募集しました。100人以上応募があった中からしっかりと時間をかけて選考して内定を出しました。他にも優秀な方はいたのですが、当然ですが全てを断りしました。経験的にもスキル的にも優秀な人が取れてよかったと安堵したのもつかの間、なんと彼が入社3日研修期間中に出社しなくなりました。あらま、もう出勤しませんという電話とメールで意思表示をしてきました。退職日については会社が決定して結構ですという趣旨のこともメールには書いてありました。前述のように手間をかけて採用した手間や彼がいなくなることにより新分野展開が遅れること、社内の動揺を抑える必要があること等と、正直とても大きな損害を被っています。なんとか彼に対してペナルティを与えたいのですが、何ができますか、というご相談です。すごいですね、100名以上応募があるのもまずすごいですし、うん、そこから1人採用したら来なくなるっていう衝撃ですね、これは、ね、
衝撃ですね、
はい、きついな、
だから多分きついくて思わずご相談したんでしょうね、
はい、なるほどね、
なるほど、
すごいな、
そうですね、100
分の1の狭き門を通ってきたにもかかわらず、
はい、
99人落としてるわけですからね。
そうですね、
わあ、うん、きついな、これ
きついですね、
はい、なんかできるんですか、これは。
とは言いながら、はい、ちょっと、はい、声が小さくなってしまうんですかね。はい、何かできるかというと、その、お気持ちは理解しますけど、
はいはい、うん、
ちょっとね、まあ、難しい面も多いのかな、みたいな。
そうなんだ。
個人的な印象ですね。そういう意味で言うとね。
なるほどね。
まあ、その、気持ち的な損ね、そのダメージだったりとか、あるいはその採用活動においてね、はい、そのいろんな、こう、もちろん採用ね、100人にね、対して、はい、プロセス、採用プロセスを経たわけですから、うん、まあ募集の段階から考えれば、それなりのお金もかけるとか、当然社員の方とか社長さんが面接をしてみたいな労力は多分あって、はい、るとは思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、ある意味、そのプロセスと、この方がいなくなってしまったことということは、じゃあ、この方いなくなったことは、この方いなくなっちゃったからって言って、そこにかかった、その、例えば経費とかを、 この方に請求できるかっていうと、うん、ちょっとそれは違いますよねっていう話になってしまいますよね。
まあまあ、
はい、非常にあれなんですけど、まあ、損害賠償ということ、何の損害があったんですかっていうことが、当然ベースになりますよね。で、それを賠償してもらうみたいな話になるわけなんで、
はい、
だからね、ご理解いただけると思います。何かじゃあ会社のお金を使い込みましたとか、いうこととか、あるいは何ですかね、はい、少し前に流行った、流行ってはいないですね。少し前にあったようなバイトテロで、何か会社に非常に大きな風評的な損害を出し、会社もそれで、営業的にも立ち、結構ね、損害を受けたんで、その損害を、その起因というのは、バイトテロを起こした人とかだし、まあ、あるいはお金を使い込んだということだったら、お金を使い込んだというのは確実に彼なんで、ということで考えると、まあ、損害額が明確ですし、それを起こしたということも、人も一致してますから、損害賠償ということにはなるでしょうけど、
うんうん、
この採用のプロセス、まあ、そういうプロセスをかけるのは会社で当然やらないといけないことですね、うん、というふうに判断されるのかなと思うので、そこにかかってきた労力を、お前辞めたから全部賠償しろっていうのは、いやいや、会社さん、それは会社さんがやらないといけない事業活動でしょっていうふうに、
まあね、や
れちゃうのかなっていう。
いやー、せちがないっすね。
筋がないといえば筋がないですよね。
しんどいな、うん、これは。
で、その、なんだろう、前回とかにもね、その使用期間みたいなお話があった中でもお話をしましたけど、はい、じゃあ、この方の働きが適してたか適してなかったかというのも、その、なかなか多分研修期間中に来なくなったということでいうと、なかなか判断できないと思うので、
うんうん、確かに。
まあ、この方自己都合退職でいいというふうに多分言ってきてると思うので、あれですけど、はい、まあ仮にこう、その社員としての適格性が判断されなくて、まあ解雇にするっていうのはね、まあそこまで会社も覚悟を持てば、前の会社を解雇されましたっていう人は、ね、他の会社がなんか採用するにあたって、この会社になんか問い合わせをしてきて、ですよ、例えば。それは解雇したんですっていう事由は伝えてもいい。ね、そういう問い合わせがあったら、あるんで、まあ、解雇で辞めさせましたみたいなことまでは、伝えられた。まあ、それが、まあ、ある面、ペナルティになるかもしれませんけど、でも、解雇するっていうような判断を、それこそ前回もお話をしたように、何で判断したんですかっていうと、ね、うん、普通に研修受けてただけですっていうことだし、うん、なんか、もちろん、そういう適格性を判断するつもりで研修なんてしてないと思いますし、2日ですからね。はいはい、2日とか3日ですからね。
はい、
多分、社内の仕組みご説明して仕事のなんかあるみたいな話だと、っていう面で言うと、なかなかちょっと、解雇にするということもあるかなと思うので、まあ、うん、お気持ち的にはわかります。気持ち切り替えて、次を前に行きましょうみたいな。
もう、このことを考えるのやめようよっていうような提案ってことですね。
その、この方が辞めてしまったということを考えるのはやめようよという、まあ、まあ、ある意味、そのね、新聞屋の展開で、なんかね、はい、少なくともそういう、こう、ある意味、なんていうんですかね、うん、まあ、あえて表現するならば、割と会社にとってもリスクを抱えてる人だという判断がつかずに、ね、うん、あと1年、半年とか1年雇って、コンサルも、うん、軌道に乗ってきたときにそういう的確なリスクが発覚したときに比べればまだ最初でよかったんじゃない
まあ確かにその通りですよね。その通りポジティブに捉えてそういうことです
もんね。ポジティブに捉えていただくぐらいしかちょっとねペナルティを与えたいということに関しての回答というのはちょっとないのかなっていうふうにね、私の経験とかで始まればそうですね。これがまあ、もしかするとね、すごい敏腕の弁護士さんとかでね、なんとかやるっていうのはあるかもしれませんけど、なかなか難しいんじゃないかなっていうのがあれですし、まあ、さっきも申しましたようにね、よりも前向きにですね、ポジティブに、捉えづらい部分あると思いますけれども、まあ、ね、捉えていただいて、次どうしようかなみたいなところですね。
なるほどね。
まあ、ペナルティを与えたよというお気持ちに関しては、
うん、
いや、それはもう、勉強代として考えましょうぐらいしか、
なるほど、
申し訳ないですけども、言えないなっていうのが。
そっか。切ないですけど、まあ、前を向いて進んでいくしかないですね。
そうですね。
なるほどね。うん、
で、まあ、あとはその、まあ、一度、こう、そういう面で、整理をしていただいた上で、じゃあ、その採用のプロセスだったりとか、まあ、100名取ってるということなんでね、はい、100名から選考するということで言うと、そこまでおかしなプロセスは当然、経てないとは思うんですけれども、うんうんうん、まあ、そこの、見直しというか、うん、なんていうんですかね、割とこう、そうですね、採用の中で、その、その方の、こう、パーソナリティというか人間性というか、うんうんうん、そういうのを把握するとか、あるいは、もしかするともう少し接触過程を増やしてみるとかですね。うん。あとは、まあ、コンサルティング会社さんでもしかしたらやってるかもしれませんけれども、本当に採用の過程なのか、あるいはその何かインターン的なものをね、少ししていただいたりとかして、入社前にですね、
はい、
接触頻度を増やしたりとか、まあ、お互いが知り合うみたいなね、はい、ことを整理するっていうのも必要なのかもしれないなと思いますし、はい、あとはどこまで答えていただけるか分かりませんけれどもね、そのこの退職のね、はい、自由は何なのかというのはね、まあ、うん、ある意味できれば知っておきたい部分ですよね、彼がどういう、どういうそのあれなのか分かりませんけれども、それをまあ今後どういうふうなプロセスに生かしていくのかであったりとかっていうのは改めて検討していただいて、ね、それでまたいい人が取れればですね、まあ、この人材内の中でね、やはり100人以上応募があったということで考えるならば、はい、非常にいい会社さんなんでしょうし、魅力のあるポジションなのかと思いますので、改めてプロセスを少し整理をし直していただいた後に再チャレンジしていただいたら、今度はもっと優秀な方が取れるんじゃないかなと思います。
おー、いいですね。なんか そう考えるとちょっと前向きになれるような気がする。
ぜひ前向きに練っていただきたいです、
ね、そうですね、前向きに捉えながら、はい、まあ、この失敗を糧にここからさらにいい人を見つけて、
はい、
ですね、
そうですね、なんかあまりご相談いただいたお気持ちには答えられてないかもしれませんけど
いやーでもこれは難しいな、大変っすね、やっぱ人を雇うって大変だなってちょっと改めて思いました、
うん、そうですね、はい、
うん、ま
あ、
はい、
ですね、まあ、その分ね、何かね、うん、できた時ね、人と一緒にやり遂げた時には喜びも倍増3倍増、
ね、確かに確かにその通りです ね、はい、素晴らしいポジティブになる回答でしたけれども、ぜひですね、はい、番組の概要欄に、岡本先生に通じる LINE 公式アカウントの登録用のリンクがありますので、ぜひそちら友達登録をしていただいて、今日の配信の感想だったり、うちもこんなことがあってさっていう、なんかそういうぼやきでもいいですよ、何でもメッセージで送っていただけましたらですね、番組で取り上げさせていただきますし、個別に対応が必要なものに関しては岡本先生が個別サポートさせていただきますので、ぜひお問い合わせお待ちしております。では、本日の豆知識を教えていただこうと思います。ロームの豆知識のコーナーです。
はい、ありがとうございます。
おい、
何回か前にも申し上げちょこっと申し上げたかもしれませんけど、
はい、
育児介護休業法というのがですね、実はあってですね、それの改定が決まりましたというお話はさせていただいたと思うんです。会社が育児休業を取る方とか、まあ、いわゆる育児をする人とか、あるいは家族の介護をする人に関して、お休みが取りやすいような、そういう体制を整備しましょうということの、中身が、はい、来年から来年ぐらいから変わりますよということができたんですけど、でもその、はいはい、内容に関してはね、また、場合によってはこの中でもこの放送の中でも何回かご説明してもいいのかもしれないなと思ってますけど、うん、
ぜひぜひお願いします。
まあ、前提としてというか、育児は割と分かりやすいあれなんですけど、やはり介護とかですかね、はい、介護って本当にいつ来るか分からないというのもありますし、社員さんからしたらそのやはりご家族の介護のことになるので、なかなかどういう方がいらっしゃってみたいなことっていうのを会社にね、本当にその伝えるっていうことに関して、もしかするとハードルを感じていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないし、あるいはまだ介護になっていない一歩手前の状況だったり、あるいはそういうね、ご高齢の方が今どこにいらっしゃるんですかとかっていうことに関しては、ちょっとその会社としてもやはりきちんと把握をしておく必要はあるのかなと思いますし、
なるほどね、
から法律は変わっていくし、介護休業が取りやすいようなその体制を整備しないといけませんよっていうようなことになっていくというのが一つメースの方向性なんですけど、その前提としてやっぱり それぞれの、ね、方々の、その、まあ、例えば、介護をする対象者がいらっしゃるんだったら、どんな状況になってるのかみたいなことっていうのは、まずベースとして把握をしておく必要っていうのはあるのかなと思いますので、まあ、やっぱりいきなりやってきますからね、介護というのは。はい、だから、ご本人も慌てるますし、はい、まあ、会社としてもその方のご対応を、ね、するということで考えると、ちょっと事前に用意をしておかないと難しい部分があるのかなと思いますので。
なるほど。
まあ、だから、何ですかね、例えばですけど、じゃあ、その、あなたご両親どうなんだろう、まあ、なんかその、何ですかね、その、単純にアンケート的に取るのも一つの手ですけど、まあ、どうせやられるんだったら、例えば少し介護休業法に関してとか、今でももちろん今の法律はあるわけですから、そのラインに関しての勉強会をしていただいたりとかする中で、その社員さんの情報を把握するとか、お互いに分かり合うみたいなものっていうのもいいかもしれませんね。
なるほどね。ただのアンケートよりはなんか、あれですね。
ね、そうですよね。やりやすい。
いい時間に、
ね、まあ、時間をね、取らないといけませんけど、うん、でもお互いにとっていい時間に、
確かに確かに。
していただけるのかなと思いますので。
へぇ、はい、なるほど。ちょっと取り組んでみたいところですね、それは。
はい、ぜひぜひ。
はい、ありがとうございます。
お願いしたいなと思います。
はい。というわけで、社会保険労務省、岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第77回以上で終了とさせていただきます。今週も岡本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
See you!
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。